じゃあ、今お話の中では、図書館と、でも、メディア関係とアート関係とかも
そう
あ
で
る
す、
ん
そうで
です
す。
か？
厳密に言うと図書館は仙台メディアテックじゃないんです。これは仙台市立図書館なんですね。で、我々はその2階分の図書館以外のところをメディアテックとして管理運営してるんですね。で、1階は喫茶店とフリースペースがあって、これちょっと写真でしかお見せできないんですが、これぐらい6メーターぐらいの高さのこうガラスでできてるんですが、これ全部開くんですよ。
へえ、そうなん
18
だ。
度以上になると。
18度以上になると、
あったかく、ちょっ
暖
と、
かくなると。
もうだからどこからでもこう入れて、どこからでも出られる、ものすごい開放的な空
外
間。
とつながってる
縁
感
側
じ
み
で
たい
す
な感
ね。
じ、
ああ、なる
お
ほど、
家
縁
で。
側に。
で、2階、3階が図書館で、で、あとはこのギャラリーのフロアがあったり、スタジオのフロアがあったり、あと、我々のいる、事務局とか、あったりとかっていう。で、我々はだからコミュニケーションと表現とアート、その3つの領域の仕事をしてるんですね。
竜太さん、先週いろいろシカゴの、ミュージアムの話とか、いろいろこの仙台メディアテックの話とかをしていて、聞いてみたいこととか。
そうですね。まあ、その先週の放送で話してたことっていうのは、そのアメリカの公共図書館っていうのは結構機能が、まあ、日本の図書館とちょっと違った理念で作られていてっていう話ですよね。で、地域の、まあ、図書センターだけじゃなくて情報センターでもあって、インターネットが割と自由に使えるとか、それだけじゃなくて、この街だと例えば音楽のライブも図書館の中であったりとか、あとシカゴの方に行くと、メディア制作とかデジタルメディア制作の授業をやっていたりとか、あと最近はアメリカの公共図書館だと、メーカースペースっていう、3D プリンターとか、あと電子工作とか、そういったものができるような場所をどんどん公共図書館の中に作ろうっていうような動きがあるみたいで、そのシカゴの公共図書館なんかも今そういったスペースを作ろうとしてるらしいんですけれども、まあでも仙台メディアテークみたいにそういう総合的にアートと図書館とっていうのがある、メディアとそういうのが一緒になってるっていうのは日本だと珍しいのかなっていう気はするんですけれども。
今挙げていただいたいろんなアメリカのそういうセンターの機能の中で最後の、で電子工作ですか？それ以外は全部あります。要するにね、ここの、コンセプトっていうのは、一つは濃度、結び目、一つはユーザーシップって言うんですよね。つまり、ユーザーシップの方から説明すると、仙台メディアテックが何かの事業を行うんじゃなくて、ここには例えばいろんなコミュニケーションツール、あるいはインターネットの装置とか、いろんな記録装置とか、あるいは表現の装置とかいっぱいあるので、で何か自分がこういう表現したい、あるいはこういうワークショップをしたいっていう時に、やっぱそれをサポートするんですよね。で、裏方としてサポートするっていうよりも、そのさあの機材の使い方とか、あるいはワークショップをやる時の例えば椅子の並べ方とか、そういうコミュニケーションのデザイン手法、それ自体をトレーニングしていただいたり、あるいは我々が補助したりっていう、だからそういうあくまで市民がここを使う、つまり表現のために、あるいは何かの記録のために、あるいはコミュニケーションのとか対話のために、 市民もそういう活動のためにここ使いたいとおっしゃった時にそれがうまくいくようにサポートするっていう、のがここの仕事なんですね、
はい、
それともう一つ濃度っていうのはあの市民の対話とかワークショップっていった時に我々の社会ってね例えば友達っていうとみんな同い年とか同期生の人になるでしょう、
うん、
それとかあの話が通じるっていうと全部例えば高校生同士とか、うん、芸能人同士とか会社員同士とかっていうふうに、ん、あのコミュニケーションのなんていうかあのスペアスフィアっていうんですか、うん、県内、うん、これがいっぱいあるんだけどこのスフィアとこのスフィアの間のは断絶状態になって、つまり女子高校生とあの会社の経理の人がいきなり会って喋るようなことありえない
ん
ですよね。でここはその濃度っていうのはそういう社会の見えないバリア、世代のバリアとかコミュニケーションスフェアのバリアとか性のバリアとかあの健常な人と障害者のバリアであるとかそういうバリアを全部取っ払った対話ができる場所を目指してるんですね。その2つを大方針にしてるんですよ。だからあのここの特徴は壁が一切これどの階にも壁がないんです。あのカーテンは透明のカーテンで仕切ったりはするんですがあれガラス の仕切りはあるんですが基本的に部屋ないんです。部屋の壁だからここは何するところへのどのフロアも一切決めてないんです。来た人が工夫して椅子を並び替えて、うん、あのどういうことするか。だからここで今、うん、あの一番それの分かりやすいは特に震災後はあの哲学カフェっていうのがもう 40、50 回やってると思うんですが、うん、震災についてあるいはその後の暮らしについて本当老若男女いろんな人が集まって、うん、あの自分の言葉で話をする。絶対何ていうか人の評論家とか科学者の言葉を反証す繰り返すんじゃなくって、うん、自分たちで一体何が問題なんだろう、本当に問題なことなんだろうってこう議論するんですけど、うん、それはあのなんかテーブルみたいなのとか椅子みたいなのが雑然と置いてあるところで三三五が集まってやるんですが、うんうん、そのテーブルも椅子も全部同時に黒板の機能を果たすんです。真っ黒で。
へ
じゃあだからみんなで議論してるときにこう議論がどこまで進んでるかを見るために例えばこういうテーブルをポンと立てて
それは
あるいは座ったままここに書いてもいいんですけど、なんかねすっごくうまくできてて使った後消すときれいになるんですよ。粉っぽくなくね。だからいつでもテーブルが黒板になるっていうので、うあのそういうみんながあのコミュニケーションワークショップするっていうのが多いし、あるいはそこであの東北は民話の多い世界なんですが、うん、そういう民話を語れる人がどんどんどんどん減っていく。震災の後激減したんですよね、うん、皆さんそういう方がじりになって、うん、だから今もう一つあのずっとやってるのがあのおじいさんおばあさんが元気な間にとにかく民話を一つでもあの記録として残しておくっていう、うんやっていらっしゃる。あとあのこれですね、あの震災後の一番大きい活動は3月11日を忘れないためにセンター、はい、忘れんって略称を言うんですけど、うん、これはやっぱりあの公的な記録じゃなしに震災体験っていうのを、はい、あの記録として残していく、うん、それをまた NPO とか市民自身が例えば自分の家族に聞いたり近所の人に聞いたりとにかくあの記録を映像で残しておくって、うん、そういうことはこうメディアテイクはあの、ね、技術はね、うん、あのすごく持ってるのでそういうあの記録の残し方とか映像の撮り方とかにもいろいろアドバイスしながら、
うん、
ものすごくたくさんこのアーカイブを作っているので、うん、あのブログ見ればそれ全部見れますから、はい、ぜひあの一度覗いてみてください。
あの震災の後、私はイリノイにいたんですが、仙台メディアテイクのことを知らなかったんですが、うん、3月11日忘れないためにセンターの情報が入ってたので、
う
ん、
そうですか
でイリノイからこう見てたんですね。うん、こんなんあるって、それが仙台メディアテイクと知らなかったんですけど、そんな形で多分あの世界中から あの関心のある人も、あるいは偶然の人も見られてるんじゃないかなという。あと
あの僕が去年見たんです、コンテンポラリーアート の、 その会場って、うん、ワンフロア全部使ってやるんですけど、うん、これが素敵なんですよね、うん、っていうのは展覧会場とそうでないもの外との仕切りがないんですよ、うん、ワンフロア全部使うから、うん、ということは展覧会してるのに横に面白いあのデザインの椅子とかソファーがいっぱいあるんですよ。でそこで若い特に若い人たちなんかが展覧会と関係なしに本読んだり、
うん、
寝転んでそれこそあの雑誌を読んだり、あるいは物を考えていたり、あるいは昼寝したり、なんかねあの自由な感じっていうか、うん、あのみんなが自分流のソファーの使い方してる、うん、そしてねすっごいゆったりとした時間が流れて、図書館にもそういういいです、うん、あの緩い空気が
なんか日本とちょっと違う世界のように印象を持ってしまいましたけれども、
でもあとね、うん、もう一つだけ面白いのを言うと、あの例えば本を借りに来る人とか何か部屋を借りる交渉に来る人とかがカウンター越しにね事務室の側とお客さんの側でやるじゃないですか、
はい、
それはやめようということでね、もうオープンの時からあのベストがあるんですよ、 SMT って書いた、あの、
うん、
で仙台メディアその人が建物中うろうろしてるんです。ウォーキングセクレタリーとかね、うん、あのウォーキングスタッフキュレーターとか言って、要するに事務室にいるんじゃなくてブラブラしていて、でもそのベスト見たら何を聞いてもいいんだって言って、っていう、うん、これも面白いでしょ、
うんうん、でもなんかいろんなところ の、 あの、うん、デパートとかでもお客さん相手に、
はい、そのあの感覚ね、
あの自分からそのお客さんに会いに行くみたいな、
会いに行くとかで、そのさっきの哲学カフェやってるのは普通のテーブルで交渉するんですよ、うん、その申し込み書書いてもらったりとかって、うん、
あ
すごくねあの公共日本の公共施設ってすごいお上のお役人っていう感じで、うんうん、カウンターの向こうとこっちで世界が違うんですけど、うん、ここはなんかぐちゃぐちゃっていう、
うん、
あれはすごく好きな、
はい、スペシャルゲストの清和さんと岩川さん、はい、長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてリスナーの皆さん、あの本当にあの夜中ですが聞いていただいてありがとうございます。